やることはあるんだって言うんです。
And it's encouraging us.
私たちを励ましますね。
To receive what's ours.
神様が約束してくださったものを私たちはしっかり握ることができるようにって励ますんです。私たちに約束があるんですよ。握るべきもあるんですよ。
And become the beautiful bride of Christ.
神様の素晴らしい花嫁になるその約束のものを私たちに贈ることができるんです。
To become the church,
私たちは教会であるということは、
the people of God who show the world who God is.
私たちが神様のものであるということを示されることになります。
Because that's who we already are.
私たちもすでにそのように召されてそのようなものなんです。神様の一人一人なんです。
This passage is about victory.
この言葉は勝利を意味しているんです。
There are two ways to look at victory.
勝利には2つの見方がありますよ。
The first way, to look at the victory that's ours already.
私たちはもうすでに得た勝利から見るという見方と、
When Jesus Christ died on the cross,
十字架によって死なれた時に、
When he died for your sins and for mine,
私たちの罪のために死なれた時に、
When Jesus Christ rose again from the dead,
死から蘇られた時に、
When Jesus ChristSat on the right hand of the Father.
神様の右の座に座るときに私たちは
He accomplished everything.
全てのことを成就されたんです。
And we can look at victory like that.
もうそのように、もうそうだ、勝利が得たという見ることができる。
That's the victory that we have already.
私たちもすでに勝利が得ているんですね。主がもう勝利をされているんです。それをしっかり覚えましょう。
But there's also another side of victory.
勝利には違う面があるんですね。その面は何でしょうか。
When, when we look at victory from this other side, it's a victory that is not yet.
まだこれから私たちが勝ちうる勝利という面です。まだ見ぬ勝利があるんです。
Attention.
そこにはちょっとした葛藤、緊張関係ありますね、クリスチャンの中に。まだ見てないものに対して。
If we're honest,
私たちがお互い正直ならば。
We'll say, yeah, I have that tension.
いや、実際に自分の中にまだそういう緊張関係があるんだよっていうこと
ですね。I have that tension between the victory that's already and the victory that's not yet.
まだ見ぬ勝利の間にまだ緊張感があるということを私たち正直に言うことができます。
Because
なぜならば、
if I look at my life,
自分の人生を振り返るときに、
There are still many places that don't look like Jesus.
まだ本当にイエス様のものじゃない場所が自分の心にまだいっぱいあるんです。
There are still many places that God is still working on.
まだ神様が私の心の中で働いてらっしゃる、まだ不完全な部分がいっぱいまだ私の中にはあるんです。
And feeling this tension is not a bad thing.
で、このでも緊張関係っていうのはです。緊張感っていうのは悪いもんじゃないんですよ。不完全であるっていうことは。実際それはですね、その緊張関係、そういう思いは実際に私たちにエネルギーを与えている
。
もっと頑張ろう、しっかりしよう、変えられようという思いをもまた与え
ている。
それは私たちの成長の糧でもあるんです。
So the passage that we're looking at today is about a struggle.
私たちが通る葛藤を示してもいます。
There are many words for struggle.
私たちはさまざまな葛藤、苦難
があり
ます
ね。I'm sure you could think of some in English.
ちょっと英語でも日本語でもあるでしょ。
Maybe you could think of some in Japanese.
どうでしょう、葛藤。
Or maybe in Thai.
タイ語でもさまざまな言葉あります
ね。Wherever your first language is, I'm sure you can think of lots of words for struggle.
どんな意味を持ってますか?
But the word that is chosen here in this passage in the Greek,
パウロが選んだギリシャ語の言語は何て書いてあるかというと、
emphasizes the intensity of the struggle that we're in.
それは彼がいるその苦難の葛藤の強烈さ、強いもの、大変さを描いていますよ。
And the message
そして、
that this passage
この御言葉が示しているメッセージは何かというと、それは、
Be ready.
準備をしなさいというんです。あなたは準備はできてますか?
There is a struggle.
これから苦難や葛藤があるんだって準備はできてますか? まだ、まだ
戦
いの中にあるんだ。葛藤の中にあるんだって言います。今、まあ、その真っ最中だというんです。
And you need
そして、一人一人が力強く神様に立って、
so that you can resist.
そしてその誘惑葛藤に立ち向かうことができるようになるんだ、
ね、so you don't get knocked down.
ですから準備ができたら私たちは倒されないんですね。
So that you can stand.
そしてしっかり立ち続けることができるんです。準備はできてますか?
Now, when we're in a fight,
私たちが喧嘩をしているときに、戦っているときに、
we usually don't think we just want to defend ourselves. We
ただ、
just want to resist.
一生懸命守るだけではなくて、それに反抗しようとしますよね。
Right? I mean, think about sumo.
お相撲さんもそうでしょうね。
Like, they're big and strong.
それはお相撲さんたちは強い人たちで大きな人たちですけども。
You know, the coach doesn't say, just don't fall down.
で、ただ、そのコーチはですね、まあ、師匠は倒れるなだけでは言わないんです。それ以上のこと
を言いますね。Just don't get pushed out of the ring.
土俵から押し出されるな。それだけでも言いませんね。
Yeah, the win.
もっと勝つように言います。勝つんです。押し出されないように。
And we want to win.
私たちも勝利したいでしょ。
But
we already won. 私たちは覚えてる。もう死に勝利がある。私たちは勝利を得ていることを覚えてみましょう。
So we're not called to win.
私たちは勝利のために呼ばれたんじゃなくて、私たちは
to resist.
私たちは立ち向かうために召されている。立ち向かうことです。
Christ already won it all. It's already finished.
それは終わってますが、戦いある意味では終わっているわけですが、私たちは立ち上がって立ち向かう必要があるんです。
So this passage that we're going to read, hopefully for a few weeks, teaches us three main things.
読みたいなと思うんですけど、3つのことを私たちは教えています。1つは、
It teaches us how we need to fight.
どのように私たちが戦うか、戦い方を教えてくれます。
The second thing it tells us is who we're fighting against.
私たちは誰に対して戦っているか。
And the third thing it tells us is what our enemy is using
against us.
How to fight.
どのように戦うか。
Who we're fighting against.
誰が私たちの敵であるか。
And what the enemy is using against us.
敵は私たちに対してどのような策略を持っているか。
So I want to look again at a translation that brings out a little bit more than the normal translation about how we need to fight.
And let's look at it again.
Similar to what we looked at last week, but some people weren't here, and most of us forgot. And so let's read again together, English and Japanese. It's my translation. It's not word for word, but it's the meaning of the word, explaining a bit more. Let's read.Lastly, become able to do all these things that I commanded, to live in a manner worthy of your Christian calling, through your union with the Lord and by the power of His great ability. Put on the whole armor of God.
日本語言いますね。最後に私が命じたことをすべて行い、キリストの召しにふさわしく生きることが主にあって主の偉大な力によってできるようになる神の武具を身につけなさい。
So again, this is telling us how we need to fight.
私たちはどのように戦うかということを示されていますよ。
How?
どうやって戦いますか?
The first thing is in our union with the Lord.
主と共にいるということです。主にあってということです。
The Holy Spirit, Christ is living inside of you.
私たちの中にいてくださることを覚えましょう。主によって、主にあって、主と共にということ。
If you are a born again Christian,
皆さんが一人一人が本当に主にあって生まれ変わったクリスチャンであるならば、もうすでに、
then the Holy Spirit,
the
living Christ, is inside of you.
皆さんの中にキリストが生きてくださっているわけです。
And that's a mystery.
これは神秘ですね。説明のつかないことでもあります。
We are not going to fully understand that.
頭ではそれを完全に理解することはできませんけれども、
But we can experience
it. それを体験をすることができます。主が共にいてくださる。
Experience it in a deeper and deeper way.
そして深い意味で主が共にいてくださることを私たちは実感として得ることができるんです。
And because of our union with Christ,
私たちが共にあるということはによって、
God's power,
神は力が、
God's strength,
神の素晴らしさが、
is available to us.
私たちにも与えられているんです。神の力は私たちと共にあるんです。
And how does this passage describe God's power?
神様の力をこの御言葉はどのように表していますか。神の力は、
It describes it as His armor.
彼の武具として 示されています。神の力が武具として示されていますよ。
Now, this really blows my mind.
これを思うときに私の思いは本当に、あ、なんでこれと思うんですけども。
I don't want to get too into it, but this is not just some armor that God had tucked away in the closet.
どっかですね、神様の武具です。で、どっかにしまい込んでいた神様の武具ではないんです。この武具は
This is Yahweh's.
これは神、ヤウェ。
Personal
創造主なる神の彼ご自身の武具なんです。神の武具なんですね。飾り物じゃないです。飾り物じゃないです。
まあ、
イザヤ書にもありますけど、飾り物じゃないです。これは神様ご自身の創造主神様の実際に体が神様が持っている部分なんですよ。
So I want to look again more specifically at each part of the armor.
ですから、それぞれの一つ一つ見てい
きたいと思います。We're going to look at it in more depth, but at least I want to refresh our minds. So let's read together. 私たちの思いを新たにして読みたいと思うんですね。Therefore, stand, having girded up your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace.And in all circumstances, carrying the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one.
だから立ちなさい。真理を腰に締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履き立ちなさい。これらはすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。
And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, through all prayer and supplication, praying at all times in the Spirit.
救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。
So once again, this is telling us how to fight.
私たちがどのように戦うかをここで示されています。戦い方です。
And we fight in union with the Lord.
と共に戦うこと。
And by His strength.
主の力によって戦うこと。
His armor represents His strength.
主の力を示されます。
So I want to look again and kind of take things apart a bit and just look at what the armor represents.
何が神様の武具であって、それが何を意味しているかなんですね。
So the first thing is truth.
最初のものは真理ですよね。
Next is righteousness.
正義。
Next is the readiness given by the gospel of peace.
では平和の福音の備え。
Next is faith.
次は信仰。
Next is salvation.
次は救い。
Then the word of God.
神の言葉。
And then through prayer in the spirit.
霊の祈りを通してとあります。
Now you'll notice that prayer is described a little bit differently.
祈りはですね、ちょっと普通の祈りの方と違う方で示されます。
Because rather than
それは
a piece of the armor.
それは武具の一つではなくてですね。
It's how we use the power and make it ours.
それがどのように力をどのように使うかというときに祈りを通して使うそのような言い回しをされています。
And, you know, as we keep focusing on this passage in the next few weeks, we're going to look at each of these more carefully.
本当に見てみたいんですけ
ども。But for today, I just want you to think about them a bit.
考えたいことは
Think aboutThese pieces of the armor.
一つ一つの武具について思いをしたいんです。真理、なんだろう。
Righteousness.
正義、なんだろう。
Faith, salvation.
信仰、救い、なんだろう。
What do you notice about these
pieces of armor? 皆さんはこれらを見て何を思いますか？神の武具についてどのように思われますか？
They are already ours.
すでに私たちのものになっているんです。見たことがないもの、すでに私たちが与えられているものなんです。
They are already ours as Christians.
私たちがクリスチャンとして神様から与えられている、備えられているものでもあるんです。
I mean, if you've gone to church even for a few weeks,
教会に行ったの初めて。
What it means to be saved. We receive the righteousness of Christ.
イエス様の救いについても話を聞きますね。正義についても話を聞きます。
So if they're already ours,
then
what is the passage teaching us?
いいですか。新しいものではないんです。
It's telling us take possession of what's yours.
もうすでに自分のものであるものをしっかりと握りしめなさいということなんです。
Receive it.
受け取りなさいというんです。
Claim it.
そしてこれを私のものだと宣言しなさい
です。Don't just look at it.
ただ見るだけで飾りじゃないって言うんです。飾り物じゃない。
Take it.
そして実際に持ち
and live with it.
そしてそれを持っていきなさい。飾りだけではないということなんです。
Because if we just look at these things from a distance,
私たちこの武具を見て遠くから見るだけであるならば、
They're not going to help us resist.
ただ立ち向かうことはできないんです。
They're not going to protect us.
私たちを守ることはできないんです。これをしっかり握って立ち上がらなくてはいけないん
です。We have to use and live by the power that's ours. イエス
様が私たちに与えた力を持って生きていくことが大切なんです。
So next, I want to think about who we're fighting.
一体誰が
私たちを Last week, right? You guys okay? Okay? Just hold on, we're just a little bit more, okay? Well, not really, but just encourage you. Okay, the first, who we're fighting against? Our enemy is not people. It's the devil. It's spiritual forces.
それは霊的な力。私たちの敵はそういうもの
なんです。
私たちは霊的な戦いに立っているんです。
We can't fight the darkness in our heart.
私たちの心の中の闇と戦うことはできないんですね。
With our own strength.
自分の力で自分の心の闇に勝つことはできない。
We can't fight the darkness in our relationship.
私たちは人間関係の中にある闇に勝た
せない。With our own strength.
自分の力で立ち向かうことはできない。
We can't fight the darkness in the world, the darkness in Japan, with our own strength.
日本の中での闇に自分の力で立ち向かうことはできません。私たちの敵は何であるか。なぜなら彼は強すぎるんですね。私たちの自分の力で戦うには彼のその力は強すぎます。
We can't forget that.
そのことを忘れてはいけませんね。
We can't underestimate the power and intensity of the struggle that we're in.
私たちがこれから私たちが日々を送る葛藤や苦難を少なく見てはいけないんです。私たちは大変なところを通ります。
We can't just do our best.
私たちは頑張ればいいだけではないんです。最善を尽くせばいいだけではないんです。
But
しかし、
we can't overestimate the power of the enemy.
敵の力は大きすぎるように見る必要もないんです。
We can't overestimate this struggle.
敵の力、私の勝手に圧倒される必要はないんです。圧倒されない。
Because God's strength
神の力は
is incredibly greater than the strength of our enemy.
もっと大きいのが神様の力であることを覚えましょう。
So let's fight differently.
この戦いを違うように戦いましょう。
We overcome evil with good.
敵に良いことを持って立ち向かいましょう。
The last thing that I want to look at you with today
は何かというと、
is what does the enemy use to fight against us?
戦うときにどんな策略を持って戦うかを見ていきたいんです。
If you remember when we first read or you have your Bibles open, it says he fights us with schemes.
いろいろな策略、スキームを持って私たちに戦いを挑んでいるんです。
Another way to say it is crafty strategy.
ちょっと賢い、ちょっと見えないような悪賢いやり方で私たちを持っているんです。
That are used to deceive.
私たちを惑わし、そして違う道に持っていく、本当によくわからないような見方で私たちを持
っていく。
この策略
は、
それは私たち一人一人に特別に与えられている策略なんです。
The strategies that he used against us, are different than the strategies that are used against me.
策略は違うんです。同じ策略で敵は私たちに襲いかかってきます。一人一人特別な弱さや策略があるわけです。
その策略は take advantage of our personal weaknesses.
私たちの弱さを知っていて、その弱さに即した戦いを挑んでいきます。
So last week we looked at the first piece of armor. It's up here. What was it?
武具の最初を見ましたけど、それは何ですか？
What's the first piece?
これは
truth.
真理ですね。
Okay, the first And we saw last week that it talks about, you know, girding up our loins.
It
means
being
ready.
準備しなさい。真理を腰に締めるのは戦いが始まるからしっかりと備えなさいという意味です。
Ready with the truth.
真理を持って備えなさいということです。
We need to know more of the truth about God.
神様の真理について知る必要があります。
And we need to know more of the truth about us.
自分自身の大切な真理、自分自身はどのようなものであるかについてことも知る必要があります。
Because
なぜならば、敵の力は、悪魔は私たちに対してさまざまな嘘をついてきます。
And he doesn't lies with obvious lies. His lies are tricky.
本当らしい、本物らしい嘘を私たちに語りかけてくるんです。本当にトリッキーですね。
His lies aren't like,
悪魔の嘘は、
Oh, the chair is gonna fly across the room.
この椅子が空を飛ぶ、そんな嘘じゃないんですよ。そんなの信じませんね、誰もね。
His lies
その嘘はですね、どんなことかといえば、例えば、
You're not good enough, and you'll never be good enough.
あなたは自分じゃないよ。ダメだよ。不完全だよ。無理無理。そん
な
嘘かもしれない。
His lies are,
その嘘は、
You know, you're amazing.
あなたすごいね。
You really need God.
ああ、すごいけど、神様いらないよ。
You really need to go to church.
え、紹介なんて必要ないんじゃない？
あ、you can just stay home today.
もう日本で家にいても十分だよ。
Oh, I know you stayed home last week, but
先週
したから you don't need any other Christian.
もう一人でも、クリスチャンじゃなくて一人でも十分だから。
Just take a rest.
いや、すげえよ。真面目いらないなんて
言ったら。So there's two basic lies that he just keeps throwing at us.
私たちに与えられる2つの種類の嘘があるわけですね。
And some of them might tempt us to sin.
あるものは私たちの罪の誘惑に陥らせますね。
And some of them might tempt us to become weaker.
もしくは弱くしてしまうものかもしれませんね。
Last week I told you the story about my white skirt. Anybody remember?
白いスカートの話をしましたけど、覚えてますか?
I was getting ready for a meeting that we were going to have at our house.
家での集会に備えてた時に白いスカートを履いてたんだけども、
I got all ready for this meeting.
その集会に備えていたけども、
Students gonna come. I'm gonna share with them about the love of Jesus.
そしてそのイエス様の愛を示そうと思って、
I got on my bicycle.
自転車に乗って、
and I
fell. 転んでしまった。
And my white skirt got all dirty.
真っ黒になってしまった。そんな話をしましたね。
When things like that happen to me,
そういうのが私に実際に起きた時にですね、私は、
like、this little recording goes off.
私のですね、リコーディング goes off。
Yeah, like a 録音 inside of my heart. Press the button is pressed. That recording. And that recording says things like. Again?
またやったね。ダメね。
You can't do anything right.
あなたいつも失敗ばっかり。そうなんだよ。
Can't you be more careful?
もっと注意深くしなさいよ。とか。
So what are the recordings in your heart?
私たちの中のそういう録音はどんな声がしてきますか?
Those kind of things are invitations.
私たちを本当にいろんなものに呼び込んでしまいますよ。
Invitations to become weaker and less effective for God's kingdom.
神様の国のためには弱くするそういうような招きですよ。
And it's just one example of the devices and schemes.
悪魔の策略の一つの例にすぎませんね。
Of what Satan uses.
悪魔はそのようにさまざまな策略を私たちに巡らしていきます。
So、that
ですから、
I can't stand.
私が立つことができないように仕向けるんです。
So that I can't hold the ground that Christ won for me.
私たちのために与えてくださった勝利に立つことができないように私を弱くしてしまいます。
So last week I was thinking about Satan's deceptive devices.
悪魔のそういう私たちを惑わす策略
について考えたんですけれども、
いくつかも他に考えました。
And I'm sure if you think a bit, maybe you can think of some too.
私はこれが悪魔の策略かなと思うことがあると
思うんですけど。But I decided to look on the internet.
インターネットでですね、ちょっと調べてみました。
And actually, I found a whole book.
そしたらですね、一つの本があったんですね、悪魔の策略について。
It's a book that was written a long, long time ago.
昔々に書かれた本なんですけど。
By a man named Thomas.
トーマス・ブルックスという人の書いた本で、
And he was a Puritan who lived in the 1600s.
17世紀に生きたピューリタンの方なんですけども、
And he wrote a whole book.
彼はですね、もう一冊、
The name of the book is Precious Remedies Against Satan's Devices.
本の題名は、サタンの策略に対して対する素晴らしい処方箋というんですね。
And if you're interested, I can give you the link for the book. But anyway, you can read the whole thing
online. And
it's both fascinating and insightful. And the way the book is written, it gives us one lie at a time, one device,
one scheme.
And then it comes against that one lie with lots and lots of truth.
そしてその一つの嘘に対していっぱい違う真理を投げかける、そういう本の書き方ですね。
And that's how we also have to live.
私たちもどうでしょう。しっかり一つのライン嘘について多くの真理を持って私たちは戦わなくてはいけないんです。
So I just want to look at a few of these with you because I think they will help us.
私たちの助けになると思いますから見てみたいと思います。
And he actually groups them. So one group,
一つのグループはですね、どんな
are lies that invite us to sin.
私たちを罪に導く策略。
For example,
例えば
Satan shows us the bait, butHe hides the hook.
サタンは私たちに餌を出すんですけれども、そこには針が見えないんですね。
In other words, he shows us the short-term pleasure, but hides the long-term pain.
でも長い苦難、最初は甘いなと思うんですけど、本当は苦い苦いものなんです。
I mean, if you're a student, I'm not going to do my homework now. I want to go and have a good time with my friends. 今宿題
やって友達とパーティー行くんだよなんていう思いね。短い楽しみですけども、
and then you flunk a whole year of school and you have to do it again.
1学期の落第したらもう一回できませんね。
Little bit of an exaggeration, but you understand what I mean.
言ってることわかるでしょ。本当に小さな喜びなんですけど、もっと大きな苦難がある。そのような餌をサタンが撒くというんです。
Another lie.
一つの嘘ですね。
もう一つ。
もう一つの嘘は、例えば、
You can sin.
あなた嘘つくこと、罪を犯してもいいんだよ、できるんだよ。
Go ahead.
いいよ。
Do it and then repent.
そしてから、それから悔い改めもいいんだよ。まず
罪を犯して。God will forgive you.
神様は許すからね、いいんだよ。
He tells us that it's easy to repent.
ね、悔い改めは簡単なんだから。
So what is the truth that we need to come against this lie?
その嘘に対して私たちはどのような真理に持って立ち向かうべきなんでしょう。
It's not easy to repent.
実際ですね、悔い改めって難しいっていうことですね。
Because true repentance is not just feeling bad.
ごめんね、悪かったなっていう感覚じゃないんですね。後悔じゃないんですね。
True repentance
is turning away. 本当の悔い改めというのは、私たちの生き方を完全に真逆にするということなんです。
It's completely changing our direction.
私たちの方向を変える、それが本物の悔い改めですね。
And the more we sin, the harder it is to stop. What's another lie?
もう一つの嘘はどんな嘘でしょうか?
Maybe he tells us,Oh, it's just a small thing. Come on. It's not like a really big sin. And what's the truth that we need to fight against this?
私たちの真理はどんなものでしょうか?
smaller sins lead to bigger and bigger sins.
罪は大きな、より大きな罪に私たちを導いて。
Look at the life of David.
どうでしょう、ダビデの、ね、罪も思い出すことができますね。
First, he just
glanced
at Bathsheba.
バテシバをちらっと見ただけ、最初それだけでした。
Remember the story.
でもその後の話は皆さんご存知ですね。
Another lie.
もう一つの嘘はこんな嘘です。
He tells us to look at the lives of people who aren't following God.
神様に従っていない人々の人生を見させる。
He tells us to look at their presence.
ほら、多くの人たちのが神様に従ってないけど、
look how easy their life is.
彼らの人生簡単そうじゃないの。いい生活を送ってるよ。
And what's the truth that we need to come against the lie?
どんな真理を持ってそれに立ち向かうことができるでしょうか。
We need to see their emptiness.
彼らの心の中の虚しさに目を向ける
べきなんです。彼らの心
の中に欠けているものがあることに目を向けるべきなんです。
All we need to do to understand this is to look at the lives of celebrities.
本当に皆さん有名人いろいろありますね。有名人の人生私たちは見聞きしますけど、どうでしょうか。
How many celebrities have committed suicide even in the past couple of years?
数年で自殺をした人は何人もいますね。
What we see,
私たちが見えるのは、
a blessing that we're imagining is not the truth.
私たちに輝かしいものが見えますけれども、それは本物ではないんです。
Another lie.
もう一つの嘘はどんなものですか？
You can choose to be in bad company. Don't worry.
仲間は悪くてもいいんだ。
That's a good thing.
いろんなこと言って、
you can share your faith with them.
自分の信仰、いろんな人と一緒にいてね、それはいいんだよ。
So, again, that's a part.
でもそれは確かに一部真理があるんですね。
That, of course, we're supposed to share our faith with people who aren't Christians.
私たちの信仰をクリスチャンじゃない人たちと共に分かち合うのは確かに神様は私たちに示されることなんですけど。
But what's the part that's hidden?
でもそこに隠されているものはどんなものがありますか？それは
their life will affect us and influence
our 私たちの人生に影響を与えるということはあるんです。
What's another lie?
どんな嘘ですか？
Painting sin.By calling it another name, calling it a virtue.
罪をですね、いろんな言い方で罪を何か徳のように塗り替えてしまうという。
This is kind of strange. What does this mean?
一体どういう意味？考えちゃいますね。罪を徳に塗り替える。どんなこと？
For example,
例えば、
You're not prideful.
あなたね、本当に自慢して、あなた謙遜。
You're just confident.
あなたは自信があるだけ。
You're not.Greedy.
あなたはね、むさぼらない。全然むさぼってないよ。
You're just thrifty. You're just a good steward of the things、
ね、
that God has given you.
あなたは倹約しかっていうの、フリティね。倹約してる、うん、
You're not nosy.
あなたうるさくないって。
You're just concerned.
ただ心配してるだけよってね。
You're not gossiping.
あなたはゴシップでスキャンダルするんじゃないんだよ。
You're just sharing.
あなたただ分かっちゃってるだけ。
So that we can pray together.
だからお互い祈ることができるからって、ね、
Another lie is everybody does this.
そうですね。みんなしてるんだよ。これはみんながしてるからってことですね。
Everybody does it.
みんなしてるんだから。
Come on, you can. Don't worry.
みんなしてるから全然心配。